う今と昔とね、そちらの世界もだいぶ違うみたいだけど、昭和の時代はやっぱり暴力団バリバリいたからね、外平気で。もう
今あんまりいないよ
パッと
ね。
見て分かりや
パッ
す
と
み
見
たい
わ
な
かん
のは
ない。
さ、分かりやすみたいのは昔はいっぱいいたじゃん。
パンチパーマーみたいな
そうそう、
感じ
パ
の。
ンチパーマに顔つき も
い
違
や、
うし。
私、思うけど、ああいう人相の人ってさ、ああいう人相だから暴力団にスカウトされるのか、どうなんだろうね。それ
ああ
とい も
う
も
人
とも
相
と、
になってきちゃうんじゃない？やっぱレースバトがさ、
ああ
目が違うのと目つき、いや、ちょっと福ちゃん、私ね、伝書バトの目つきが
見
違うって
た？
福ちゃん言うから、検索したの。去年かなんか、鳩オークションで1億何千万っていうので落札された鳩の目が、写真が出たけど、血走ってた。血、真っ赤で目がもう血走ってた。いや、すごかった。で、鳩1話でさ、1億何千万だよ。
マジで、錦鯉もあるよね。1億、まあ1億はない、何百万
1億何千万
か。
で落札された鳩は、最終的にね、2人の中国人の人がこう争ったんだって。で、今まで最高額っていうのは7000万ぐらいだったらしいんだけど、もうそれを大幅に上回る値段で落札されて、で、なんでかっていうと、中国は合法で、鳩のレース、合法でその、なんていうの、賭け事っていうかさ、儲けられるんじゃない？その鳩を飛ばせば、わかんないけど。でね、中国人が争ったってか、でも、
じゃあ、うちの父親が昔飛ばして優勝したっていうレースバトがもしいたらすごく高値で、
売れたかもよ。
その
値段がついた
子
かも。
にまた卵ができて返したらいいんだよね。
そう。でもね、
子孫。
そうそう、なんかほら、馬とかでもさ、サラブレッドの子供とかって話題になるじゃん。その1億何千万の鳩の子供っていう鳩もなんかオークションかけられたみたいなんだけど、その鳩たちはね、200万だか300万なのね。
それでも高い。
奥の親からだからもうちょっといい値段がつくのかなと思ったけど、やっぱり子供もね、いくら優秀な親から生まれても子供が優秀になるとも限らないからね。だからそこはやっぱり人間と同じでさ、ダメな親からすごい素晴らしい子供に育つところもあればさ、ね、いい親からダメな子が育つところもあるし、それはやっぱり同じ血を引いてても分かんないっていうのはあるのかなと思って。
ちょっとレースバトル。いや、確かにうちほら何百羽って飼ってたって言ったじゃん。鳩小屋があって。めいちゃん、鳩のあれ、寝息っていうの？寝言っていうのかな？こ
ポーポーってかいうやつ？
ー、こー、こー、こー、ポッポって言うじゃん。なんか聞こえるよね、街ある。あれが本当にさ、私家にいると、こー、こー、こー、こー、こー、こーって聞こえるんだね。
500はもういたらそりゃ聞こえるわ。
500羽いた。
500羽。
掃除が大変だったけどね。
500。いや、半端じゃないよ。ちょっとそんな人聞いたことないもん、私。ハト。なんか、私、本当あんまり、そう、事件って、子供の頃ってそんな覚えていなくて、でも、ワイドショーで繰り返し繰り返しやってたのっていうのは、その、もう、福ちゃんがすでに話してくれているグリコとか、その、この間の福田和子とか、あと、オウムってさ、あれ、平成？
オウム平成。でも、あれだよ、坂本弁護士とかがいなくなったのは、平成かな。私が、だからね、オウムからどうのこうのって、熊本でっていうのは、あれは平成4年かな。逮捕されたのは平成7年。
あれってさ、オウムの事件ってさ、結局、その坂本弁護士が最初に誘拐されて、
誘拐されたんじゃないよ。家で殺されて、まあ、誘拐というか死体ごといなくなって、それからもうずっとオウムの仕業だろうって言ってたけど、証拠がなかったので。
家で殺され
家で
たっ
殺す。
ていうのは結婚とかが残ってたから分かったってこと？
結婚も何もないのよ。オウムのバッジが落ちてたの1個。
どうしてったの
オ
か
ウム真
な？
理教の信者がつけるバッジが1個落ちてて、で、その前に、被害者っていうか、息子が帰ってこない、娘が帰ってこないで、お金をいくら息子が出家するって持っていったとか言って、そういう被害者の会がバーッと待って、塚本弁護士が引き受けますって言って、弁護団を率いたのよ。弁護チームを作ったの、
それ
塚
で
本。
か。
それですっごい、なんか恨みを買ってたのね。それで、
ああ、そ
オウム
れで
真理教から。
か。
なんかあるテレビ局が、坂本弁護士にインタビューに行ったのね。うん、で、インタビューに行って、オウム真理教はもうこんな悪い宗教団体だっていうのを坂本弁護士にインタビューで、それを全部録画して、うん、放送前に、うん、これもやっちゃいけなかった。それもテレビ局のミスなんだけど、うん、オウム真理教の幹部が、それを放送前に見せろって言ったのね、
うん
で。それ見せたらいけないんだけど、見せちゃったのよ。
うん、
オウムの幹部に。
うん、
で、これはやばいと、坂本殺さないといけないってことになって殺されちゃったのよ。
あれでしょ ?TBS の。
でしょあ、TBS、TBS。
それで今、国会議員の。
そうそうそう。
っていう人がね、言ったって言って。
で、それで殺されていなくなったんだけど、結局首を絞めて刺してもないから、そこで殺し、うん、血は出なかったのね。
うん、
ただね、バッチが落ちてたから、うん、オウムの仕業だって言って、でもあれって本当に3人も殺されてさ、うん、奥さんの坂本さと子さんが子供だけを殺さないでって、うん、なんか大声で叫んだらしいの。3人も亡くなってるのにさ、じゃあしかもあれ一軒家じゃないじゃん。アパートだったでしょ、うんうんうんうん、アパートだったのに、全然そういう悲鳴も誰も聞いてないし。
何人で押しかけたんだろう。
誰も見てない。何人だったかな。4、5人だったと思うけどな。
悲鳴も聞こえないとかさ、すごいよね。なんかいきなり毒でも吹きかけられたのかな。ね、なんだろう。ちっちゃい子供もいたし。
坂本つつみ弁護士ね。で、長男の達彦さんね。本当にかわいそうだったよね。
その後ご遺体って見つかったの？出てきたの？
うん、見つかって、うん、その坂本弁護士のお母さん曰く、うん、もうせめて3人一緒のとこに埋めてくれるんだったら、うん、救われたのに、全然別のとこに3人が3人とも別のとこに埋めてて、で、最後の達彦ちゃん1歳の、もう最後の最後になかなか見つからなかったのね。
うん、
で、最後に見つかった時は、どこかの山の中で見つかったのよ。で、その時は、もうその、達彦ちゃんの遺体を、で、山を降りてくる時も、警察がずらーっと並んで、うん、もう全部皆さんもお辞儀して、うん、もう私あれ泣いちゃったね。で、坂本弁護士の遺体を掘ってた穴だから、カニの甲羅がいっぱい出てきてるのよ。カニ。だから、うん、オウムの犯人、カニ食べて、そのカニの甲羅も一緒に埋めてるの。本当失礼でしょ。それもちゃんとね、犯人は証言してるの、カニ食べました、みたいな感じで。で、しかもね、近いところじゃないの。全然違うところ、別の山剣またぎしてたんじゃないかな。全然違うところに3人別々に見られて、かわいそうだったね、あれは、ほんと。
でもそれは証言で、分かったんだね、
うん、その山っていうことは。そうそうそう。もう、それはね、うん、なんていう死刑囚だったかな、もう死刑執行されたんだけど、うん、まだ坂本弁護士はオウムの犯行じゃないかなって言われてる時に、
うん、
警察かテレビ局かなんか手紙書いたの。ここに見ましたって。うん、岡崎だったと思うけど。
あ、いたね、
うんうん。岡崎死刑囚だったと思うけど、手紙に詳しい地図を書いて、
うん、
で、一応行ってるのよ、そこに。
うん、
でも見つからなかったのね。見つけられなかったのよ。で、結局捕まって、うん、で、自分は手紙書いたんですよっていうことになって、そこからやっぱり見つかってるのよ。ちょっとずれてただけで、だから彼は、オウムの犯行だっていうのが大々的になる前に、うん、そういう手紙も送ってるから、
うん、
もう死刑はね、ちょっと勘弁してくれっていうのが弁護士のあれだったんだけど、うん、死刑になっちゃったんだけどね。うん、岡崎和夫、そういう名前だったかな。
このオウム真理教のオウム事件は、
いやー、長いね。
長いよね。
だからあれだよ、トンネルズの皆さんのおかげですに出てた時も、うん、あれはだからもう坂本弁護士も犯人じゃないかって言われてた時のゲストだからすごいチャレンジだったなと思って、あの番組。
一種のカモフラージュなんだろうね。そうそうそう。自分たちは悪かったら出てこないけど、自分たちは何もないから平気で出るよみたいなアピールだったのか、それかもうそもそも狂ってるから、もうそんな考えもなく、ただテレビに出たい。まあ、今はもうないんだよね、うん、この宗教団体は。
うん、オウム真理教はないけど、名前変わって今アレフだよ。
名前が変わって、
うん、アレフ
引き続きやってるんだね。でもできるんだね。
もともと信者だった上優さんが光の輪っていうのにして、うん、山田の会、なんかそういう山田たちの家かな、なんかそういうのにね、3つに分かれてるの。アレフと光の輪と、
うん、
もう一つ、山田たちの家 光の輪を絶対その、なんていうかな、麻原彰晃のあれは、オウムのあれは引き継いでないけど、山田たちの会とアーレフは、もう本当にオウム真理教だよ、今でも。
へぇ、うん、だって当時、上優さんとか言ってさ、めっちゃテレビ出てたもんね。
上優ギャル、
上優ギャル。上優ギャルみたいファンがいたよね。
そこまで言うほどかっこいいかな。まあまあ、そんな不細工じゃないけど、私おかしかったのが、上優さんが広島拘置所から釈放されるときに、ヘルメットでなんか出てきてさ、うんうん、なんか狙撃されるのを恐れてたのかなと思って。
でもさ、でもさ、地下鉄サリン事件っていう事件をさ、思うとさ、うん、やっぱすごいよね。うん
すごいよね。
そんなこと普通の頭じゃできないし、それで一人の犯行じゃなくて、うん、組織的にの犯行だから、一人だけが狂ってたわけじゃなくて、うん、何人もでこれね、実行して、サリンを作って、実際に
電車の中で。しかもそう、私みたいな凡人じゃないじゃん。本当にみんな頭のいいさ。すごい頭のいい人たち。ね、だからオウムに入らなかったら本当に日本経済発展のために貢献できる、すごい頭脳の人たちばっかりだったんだよ、彼らは。
あ、オウムの事件は長すぎて深すぎて一気に語れないけど、
ね。まあだから時々思い出したらこういうふうにペラ
ペラペラ。時々思い出して、あとほら一人一人のストーリーも福ちゃんがすごい本を読んで泣いてしまったって言った死刑囚、オウムの死刑囚の話だったじゃん。
あ、井上義弘ね。
うん、そうそうそうそうそう。
うんうんうん、
の人のこととか、うんうん。私ね、オウムというと、だから発覚したのはもっと前だと思うけど、坂本弁護士殺人事件とか。うんうんオウムがバンバンバンバンテレビで始まった時とかも覚えてて、でね、ちょうどね、そのちょっと前かマドンナがねヨガをやり始めたのよ。
あ、はいはい、
ヨガね。でヨガがなんかちょっとアメリカではトレンドじゃないけどかっこいいみたいなね、マドンナがやってるから、始めたから、でそういう風に話題になってて、で私今マドンナ好きでさ、こう、あ、ヨガねなんて思ってたんだけど、日本でね当時ヨガをやろうとするとね、すぐにねオウムを連想されたの。
そんなイメージだったね。
そうなの。だから
ヨガイコールオウム。
そうなの。私ね当時だからマドンナの影響ってわけじゃないんだけど、なんかたまたま機会があって、やってみたらちょっともうすんごいハマっちゃって、素晴らしい先生に巡り合って、ヨガすごいなこれヨガってって感動してこう続けてやってたんだけど、あんまりね周りでヨガヨガ言うとオウムを連想されるみたいなね時期があった。
あったあった。なんかね、私実は去年ね一回ちょっとヨガがいいよっていうのを人から聞いて、ちょっとやってみようかなと思って、でなんか私なんか会費を払ってそういうのやると私続かないのね、一回行くのにいくらっていうのがあって、すごく安かったのよ、それが。一、回1000円ぐらいで行けるのがあって、用意するのはヨガマットみたいなのよ、パラパラみたいな。あれだけがあるから、ちょっとドン・キホーテでそれを600円ぐらいで買って、行ったんだけど、私ね、みえちゃん、本当に私体幹が弱いのね。片足で立てないの。よくさ、ストレッチとか言って片足で立って、もう片足をほら、後ろにつけて手でぐーっと、私あれ全くできないのよ。何か持っていないと。体幹がなくてさ、で、そういうのはヨガがいいよ、ヨガが行けばって言って行ったんだけど、私もう初ヨガ、人生初ヨガで、はい、横になって、アルジャジーナ、アーサナーとか言うじゃん。私これ、オウム真理教じゃんって思いながらさ、私。はい、このポーズ、アルジャジーナーとか言うじゃん。で、みんなやってるんだけど、私だけ倒れるのね、ポンって。もう無理だ、ポンポンって倒れて。でも結局もう私でも3回ぐらい行ったんだけど、もう私も無理と思ってもうやめちゃった。
でもねヨガってね、私ね最初にものすごいいい先生についちゃったもんだから、ずっといい先生探し続けてるんだけど、もうねその先生を超えなくてもいい、並ぶもしくは近いぐらいのレベルで指導ができる人が私ね、もう本当に出会えなくて、それでヨガをね、やめてしまった感じがあるのね。でその先生と一緒の時は本当もうめちゃめちゃハマってやってたし、私ねあれよ、頭の脳天だけで逆立ちするのとかできたんです、すごくない？
マジで？ それね、ちょっと待って、めいちゃん、それね、朝原翔子でもできないと思うよ。
そうでしょ。もう本当にね、こうなってくるとね、やばい人に見られるだろうなって思うようなやつができてた。
江頭25歳。
でもさ、江頭、私本当脳天だけで、脳天のこの1点、まあ、3点倒立、肘とかはついてるんだけど、脳天でピシッとこうね、まっすぐね、立つっていうのがね、当時はできてた。今はもう全然できないけど。でね、あれね、面白いの。逆立ちでイメージしてもいいんだけど、普通の人はさ、逆立ちしてると頭に血が昇るって言うじゃん、よく。で、まあ、ちょっとまあ、頭に実際血が昇るんだと思うんだけど、逆立ちしてるんだから。でもね、ちゃんとヨガ的なイメージができてると、体ね、いかに動かすか、どういう意識をするかってことをちゃんと知ってると、その脳天で逆立ちしてる状態で頭が熱くなるんじゃなくて足が熱くなってくるの。
誰それ。
あのね、イメージは逆立ちしてるんだけど、血の流れがね、血が上に上に、足にね、こう行くようなイメージをしなさいって。だから足で、頭で立ってるんだけど、足で立ってる、足で力強く立ってるイメージをするっていう風に言われるのね。
なんかね、私のそのヨガ教師の先生もそういうイメージとか言ってたな。あと呼吸、呼吸図、長い、細く長いって言われ、あとそこで咳込んじゃうのよ、胸みたいな感じで一人で私もう無理だと思って。あ、
でもね、あれね、多分ね、すごい続けて、頑張って続けたらできるようになってたかもしれない。なんかね、すっごいおばあさんとかも来てて、私の先生のところに、もう背中の曲がってるようなおばあさんなんだけど、もう、ね、1年後とかはね、全然体が前屈できない人だったんだけど、もう地べたに手がベタってつくようになってたりとかしてたし、
うわ、私またちょっと行こうかな、それ
な。いい先生に出会えたら上手に指導してくれる、だから全然ね、できなくてもいいわけよ。最初フラフラしちゃったり、全然足が上がんなかったり、なんかそんなのは全然よくって、今できる自分の力の範囲内でこうイメージの仕方とかね、なんか上手な先生だとね、私ね、上達すると思うんだけど、筋力というかね、その体幹のコアの力ももちろん鍛えられるし、
ヨガか、
福ちゃんでもふわふわしてるからね、なんかふわふわだもんね。
そうなのよ、
なんか
本当にね、
全体的に動きとか雰囲気とか全部がふわふわしてる感じだもんね。
そうだよ、本当に体幹が弱い、倒れちゃうってのわかるっていうか、そう、電車とか乗っても釣り革持ってないと倒れちゃうのね、私。でもほら、今ほら、コロナどうの、釣り革どうのっていうけど、ね、うん、私もう躊躇なく釣り革持ってるよ。もう無理だもん。手なんか後で洗えばいいや的で、もう本当に釣り革持ってないと私倒れちゃうからさ。
そんな感じ。無理無理。でもさ、こう、ジョギングとかさ、してさ、やっぱ腹筋とかも鍛えられると思うんだけどね、ある程度。どうなんだろうね。
腹筋は結構あるかな。
だから腹
筋は結構あるかもしれないけど、
多分だけどね、その使い方が分かんないんだよ。
そうなの。
腹筋を立ってる時とかでも、腹筋使えば絶対にまっすぐ立てるし、ふわふわしないよ、腹筋ちゃんと意識できれば。
私ね、私なんか昔、病院かなんかでも、すっごい昔よ、すごい昔だけど、その筋力のあれを測定かなんかを病院でやってもらった時に、私ってすごくいい筋肉質なんだって。筋肉の質？
わかる。
白身の筋肉らしいのよ、私って。赤身と白身ってあるじゃん。
うんうん、
赤身じゃなくて白身の筋肉で、白身って魚に例えると、深海魚。普段はじーっとしてるんだけど、なんか危険を察するとさっと逃げられる。私だからさほど運動しないんだけど、ちょっと鍛えるとすぐにバリッと筋肉がついちゃうのね、お腹とかもちょっと腹筋したらポコポコって割れちゃうのよ、ただと何もしないとダランとなるのと、だからね、私はちょっと鍛えたら、いつでも、まあ、いつでもなんとかなるやって思った程度で、今ちょっとブクブク化してるんだけどね、今。
ブクブク化はしてないけど、でもね、くちゃんがね、何か会話してた時に、やったーって言って、腕を上げたのね。その時、ノースリーブかなんか、T シャツ腕まくったかなんかで、で、やったーって手を上げた時に、私、筋肉が つきやすい人だっていうのはね、腕、二の腕っていうか、三頭筋のとこ見て。
私の二の腕すごいよね。私、
いや、
細い筋肉なのよ、私。太い筋肉じゃなくて、細くてなんかギュッ となってる二の腕はね、うん、足は太いけど腕は細いなって
腕細い腕細いけど筋肉ついてて私そういうとこねやっぱ目ついちゃうんだよね、うん、
あら
やったーって言って、うん、やったーって言って手を挙げた時にあ筋肉いい筋肉ついてるとか思って、うん、そうそうそうそうだから多分本当今言ったようにちょっとやったら腹筋もねすぐ割れるとかいうのをもともと脂肪がついてないからさ、うん、細いから
だからヨガをするとちょっと頑張れるかな
あのね本当にね、うん、意識の仕方で絶対そんだけ腹筋があってで走ることとかもするから足の筋肉だってあるはずなんだから電車ぐらいでふらついたりね手すりあのつり革捕まってないと絶対立ってらんないとかいうのはそれはね使い方が分かんないんだよ福ちゃんさ絶対福ちゃんって結構ね不器用なんだと思うんだよね頭がいいから例えばパソコンとかだってできないって言うけど頭のその使い方じゃないけどさそのなんかその機械に対しての機械が苦手って言うけど、うん、なんかコツをつかめばすぐに覚えてすぐできると思うのねでも最初その入り口っていうかやり方がはっきりわからないとどうにもなんないっていうか、うん、でちょっとそこだけ頑張って入り口だけ頑張ってだって私思うもん福ちゃんが英語は挫折しちゃったけどって言ったじゃん、うんで私昔からこう副業的に本職はちょっといろんなことやってるんだけど副業的にさ、うん、あの英語を教える仕事とかも やることがあってで、まあ、いろんな人に教えてきたんだけど、うん、福ちゃんは私英語上手になるタイプだなっていうふうに睨んでる、うん、
え、マジ？
うん、なんでかっていうと想像力が豊かだから、うん、
あ、本当？
うん、でもそのやり方がわからないわけよその英語で想像力みたいなのとかねあると思うんだけどすごい簡単に例を言うとねあのね、うん、面白い話があって一般の人に英語とか英会話とか、まあ、教えたい機会があるときにね、うん、その人のまあ大体レベルをまあ知ろうとするわけよ最初にね、うんうんまあ、どれぐらいできるのかなどれぐらいの認識かなとかいう感じでね例えばねあるスポーツ選手たちに英語レッスンをしてくださいって言われたことがあって、うん、っていうのはまあ海外とか行った時にね、うん、英語ができないことでストレスになることがあるもうほんとホテルでバタバタしたりねくだらないことで日常会話がちょっとできればその試合で行ってるのに大会で行ってるのに余計なストレスを感じることが少なくなるかもしれないっていうことで、まあ、スポーツ選手に英語の指導を頼まれて、うん、でそのスポーツ選手たちっていうのは大体若い時からずっとスポーツやってる人たちが多くて私が見た人たちはね、うんまあ、勉強してきてないわけよ中学校高校とかねで、うん、私にとってねそれはもう別に問題じゃなくてまずねこれから私が言うことを英語でなんとか伝えてくださいっていうわけもう下手くそな英語めちゃくちゃぐちゃぐちゃの間違った英語でもいいから今から私が言うことを外国人の人になんとか、うん、なんとかして伝えてくださいっていうねで例えば、私の学校のほとんどの生徒が大学進学を希望しています、うん、はいじゃあこれを英語で相手になんとか伝えてくださいっていうわけ
うんうん、
でねこう、まあ、頭がいい子ほどできないパターンが多くってこういうのって、
うん
で
うん、
勉強してきてはいないけど想像力が豊かな人っていうのはこれできるのある一人のスポーツ選手が言ったのが、うん、あ分かったって言ってねすぐ、
うん
うん、で、もう発音とかもカタカナだけど彼が言ったのは、うん、マイスクールメニーフレンド、うんドリームカレッジって言ったの
お
この子私ね英語絶対上手くなるこの子っていうかもう大人だったっけ私より年上だったけど、うん、あのこの人絶対英語上手くなるって言ったのね、
うん、
ドリームカレッジって言ったわけよ
お
大学と大学を夢みたいな、うん、夢見るみたいなね、うんうん、私が日本語で言ったのは大学進学を希望しているっていう言葉をわざと使ったのね、うん勉強してきてる子っていうのは進学を希望している大学進学ってどうやって言うんだとか進学ってどうやって言うんだとかね、うん、そういうのを考えてしまうのね、
うん、
でももともと何にも持ってない人っていうのはないものの中から何とかしなきゃいけないから、
うん、
そういうドリームカレッジで何とか通じるんじゃないかって発想に行き着くわけよすごくね勉強していれば英会話が伸びるかって言ったらそうでもないっていうところがあって
うん
うん、で私福ちゃんはすごい想像力豊かだし面白いし、うん、いろんな風にあの話を展開できたりもするし多分ね英語も習い方次第で あのすごいベラベラ喋れるようになるんじゃないかなと思うんだよね。
そうかな。ああ、今のドリームカレッジってあの出川の話名著にしたね前したっけ。
してない。
これ私今ドリームカレッジ大学を進学ドリームカレッジって今ふっと思い出した。ちょっと何年か前にテレビでね、うん、あの出川がいるじゃん、出川哲朗、うん、私彼すっごい好きなんだけど、うん、あの人って英語全然喋れないのね、うん、であの人をニューヨークにポーンと一人で置き去りにして、うん、あの自分でテレビをビデオを回すのよ出川が、うん、でそれを遠目に英語ペラペラの川北真由子タレントさんとテレビのスタッフが見てるんだけど、うん、なんかニューヨークのどこかに、うん、あの空母があるじゃん、空母船あの飛行機の離発着できる空母を置いてるところがあるんだって、ニューヨークのどっかに、うん、公園みたいになってるらしいのね、その空母のある公園まで英語で訪ねて行き着かないといけないっていうのが出川に課せられたミッションだったのよ、うん、でその辺のニューヨーカーに聞くのよ英語で、うん、それがねフェアイズ空母じゃん、
うん、
フェアイズはスカイママっていうのね。もう私も出川最高と思って。ルー大柴とはちょっと別の面白さがあってさ、彼。ヤブカラスティックにじゃない
か。ヤブカラスティック。面白いよね、日本人の人がそういう、なんか、
面白い、
あの、直訳みたいなさ、直訳英語みたいな。
面白い、あの、空母のスカイママ。
全然わけわかんないよね。でもね、あのそういうことをやっぱりね、うん、口に出して言うっていうのもね、一つの才能なんだよ。英語の指導をしてる人間からしてみると、うん、やっぱり、ね、日本人の子供たちとか生徒たちっていうか、まあ、大人もね、うん、そうだと思うけど、間違いを恐れる人が多いのね。間違いを恐れる、間違いが恥ずかしいみたいな、うん、だからね言えないのよ。だから日本人は英語が下手くそ下手くそって世界でも有名だけど、日本人はね、うん、あのすごく勤勉で真面目ですごい熱心に何でも努力するのに、どうして英語がねこんなにできないんだっていうのは世界のビジネスマンが言うことなんだけど、できる人はねたくさんいると思うんだけど、それをねこう、うん、口に出せないっていう人もいると思うんだよね、たくさん、うんうん、自信がなくて。
でもほらめいちゃんみたいにほら10代で一人単身アメリカと、うん、当時さ私たちの年代ってあんまり海外旅行って言ったらすごいねって感じだったじゃん、
うんう
ん、で私の同級生で高校の時に家族でアメリカに行った人がいたのね、旅行よ旅行よ、うんうん、何泊何日の、
うん、
住んでたわけじゃないのよ、うん、めいちゃんみたいに、
うん、
で英語も全然喋れないのよ、うん、全然喋れないのに、うん、たった何泊何日か行っただけで、うん、日本帰ってきて学校の帰りにポツポツって雨が降り始めたのね、うん、だから行ったらいい行ったら私ほぼ苦しめてやろうかと思って。
わかるわかる。そういう人いる。
わかる？
そういう人いる。
そうしてるよね。そうしてるよね。で、待って、これは全然関係ない。うちの弟なんだけどさ、うん、大阪の学校一回受験して、一、うん、泊二日で大阪行っただけで大阪弁になって帰ってきた。これはなんとかやなとか言い始めて。そういう人いるよね。
いるいる。